式戦闘態勢 .com。ということでね、録音してますよ。よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっとね、北朝鮮からミサイルが
飛んでる。あ、飛んでるか。飛んだの？
いや、まあわかんないけど。まだ今日明日。明後日ぐらいには、どんどん年末で
来る。なんでみんな半笑いになっちゃう
の？わかんないけど。
でもなんか日本
でもなんか緊張感ないよね。これで本当に降ってきたらどうすんの？
昔ソ連のミサイルの話だったら、マジで結構怖かったからね。
なんかさ、ヤフーとかでもさ、今日、10日発射か、みたいななってるんだけどさ、みんな全然緊張感ないよね。
特にね。
信用してないけど。
狼少年みたいな感じになっちゃう。
でも本当にやったら怖くない。
あのね、満員の東京ドームに、のどん、落ちてきて、満員の東京ドームにドーンって落ちた時に、死ぬ人間がね、100人ぐらいだった。のどんって。そのぐらいなんだって。
のどんって核弾頭は詰めない。
いや、核弾頭はないから。
いや、あの、技術
かの国に核弾頭はないのね。
ないんですか？
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 つまり、鉄の塊なんですよ。あれは。
ドーンって爆発しても。
爆発しても鉄の塊なんで。
100人ぐらい。
まあ、じゃあ普通の爆発だからそんぐらい
ってことね。そんぐらいっていうことで。ところが、あれ多くかかってるでしょ？少なくとも何億ってかかってるわけじゃない。
金がね。
何億ってかけて殺傷能力が100人から200人っていうものを兵器って呼べるのかっていう話になるわけですよ。まずは。もしそうだ、その弾道の精度っていう問題があって、
まあね。
すごい緻密なんでしょ、あれ。かの国にそんな技術があるんかな。まあ、飛ばすだけだったらね、みたいな。
なんか一回なんか日本の上を横切ったみたいな、そんなことなかったっ
け？なんか、太平洋に落ちた。
あ、落ちたってやつ。あれはなんかロケットかなんかみたいな。
でも、なんか最近なんかエスカレートしすぎじゃん、なんか。
どうしたのかね？
北朝鮮。
どうしたの
かね？俺ね、多分ね、マジで戦争を起こそうとしてんだよ。
まあそうだろう。
多分ね、キム・ジョンウンとしてはね、あれ、俺の考えだけど、もうダメだろ、この国。この国、受け継いじゃったけど、これダメだろって思った
んだよ。自家破産したいんだ
よ。もうほんとね、で、戦争を起こして、で、影武者かなんかを戦死したっていうことにしといて、で、メキシコに行って、で、自分の、クローン作ってね、メキシコ、なんだっけ、ブラジルから来た少年だっけ。まあ、そういうのになるのか。だから、そういうの考えてんじゃないかな。
でも、もしこれで国家が崩壊しても、キム・ジョンウンは、もう殺されないだろ。いや、このご時世。
でも例えばさ、このまま戦争も何も起こさないでよ。で、あの国が、民衆の蜂起かなんかで、革命とかが起きた時に。
それはやばいって。
もう殺されるじゃん。
殺される。
だから、戦争を起こすか、このまま死にゆくかしかないわけよ、ジョンウンとしては。それか、まあ、亡命するかだよね。
亡命しちゃった方がいいと思うけどね。
亡命。
なんかね、ドーンと起こして、なんか、逃げる、タイミングを測ってんじゃねえかと思うんだよね、俺ね。ジョンウンとしては。
ジョンウンとしては。やる気あるっぽいよね。
やる気あるっぽいよね。
あのね、日米開戦の話ってあるじゃないですか。太平洋戦争の時にやっちゃいましたけど、あのね、おそらく20年ぐらい前のスパンで、日本でもアメリカでも、もうやったらどうなるみたいなのがね、何度も何度も盛り上がったんだって。で、もういっぺんやらないと収まりつかんと。これは。アメリカからさえ日本の生意気だし、日本からさえもうアメリカとや、もうとにかくやって、力の強さと力比べしたいっていうのはお互いにあったんで、まあ、いっぺんやらないと腹の虫収まらないっていうのも、あったんですと。で、これやっぱ前兆で、世論としてさ、あそことあそこやったらどうなる、うちとあそこやったらどうなるって、例えば日本とトルコってさ、特に戦争とかって全く関係ないじゃないですか、日本と。例えばパプアニューギニアとかさ、ないじゃん。でも、このうちとどこがやったらどうなるっていうのがずっと続いてると、まあいつかやってみたくなるのがこれ、世界史の臨場みたいなもんで。だから、日本とやるって言ったらどこ、中国はやんないと思うけどね。米中はひょっとしてあんのかなと思うけど。
まあ、 ちょっと未来にね。
未来に。このまま行くと、うん、やる。
覇権争いみたいになっちゃうもんね。うんうん、
だからどっかでちょっとぶつかって、うん、なあなあなっちゃうのかな。紛争っていう形にして、うん、収めちゃうのかな。
うん、でも、本当に戦争やるんだったら、うん、やる気だったら、北朝鮮がね、うん、北朝鮮がやるつもりだったら、うん、やっぱ日本だって真珠湾で不意打ちみたいにやったわけじゃん。
そうそうそう。う
ん、あんなにさ、やるよっつってさ、ミサイルをさ、運んでさ、わーい、動かしてるよ、みんな見てみたいなさ、みんな見てるよ、動かしてるの見てるよ、みたいにさ、あそこまでは、
なんだ戦争の基本は、やっぱり、不意打ちなんですよ。で日本だけが真珠湾で不意打ちしたんじゃなくて、宣戦布告っていうじゃん。言っとけ、これ。宣戦布告っていうのは、やりますよって宣言するんじゃなくて、周りに言う話だと。だから、北朝鮮が本当に韓国を攻めるつもりだったら、シーンとしてで急にさ、やった方がいいの
よ。そうだよね。
勝てるもの。その方が。
なんか言ってるよね、なんか、お前ら逃げなさい、みたいなさ、外交官逃げた方がいいよ、みたいなさ。
日本もなんか戦争の準備をして、しといてください、みたいな。
やけにジェントルじゃねえみたいな。
どういうつもりなのかね。でも、北朝鮮がなくなって一番困るのは韓国だろ。中国とまず国境を接するなんて言ったら嫌でしょうよ。
ああ。
それ怖いって。
まあまあ、飲み込まれちゃう。
飲み込まれちゃうもん。難民がどうとかの話よりも。
というわけでね。
はい。内野君、近況、世界情勢をまだして、
うん、
まだして。
近況ね、うん。なんだろうね。
近況、このこととか話せばいいんじゃない。
でもみんな、どうです、うん、どうでした。
あ、美味しいですよ。まだ食べてない。
スコーンをね。
大人、内野君が。
お手製のスコーンを今日は、うん、作ってきました、うん。
男性サイズの結構、でかい、
でかい
の
ね、ワイルドな、ほとんど料理、
食べ応えある感じで、
なかなか
、またぜひ作ってきてほ
しい。その真剣食べるの。
あれ何、例えば手作りのお菓子とか、平気な方、
平気です
か。平気。
なんかダメな人いるよね。
本当？
なんで？
なんか人の作ったお菓子とか、おにぎりとか、
それ
ちょっとダメみたいな。
俺っていうか、女性でいた。
あ、そう。
あ、そう。そういう人。なんか潔癖症なのかな。
親戚の女の子が、職場に新しく新人の子帰ってきたんで、なんかほら、お惣菜みたいなの作ってさ、ちょっと持ってったら、私コンビニのご飯しか食べられないって言われて、食べられなかった。
お母さん以外はもうちょっとダメみたいな、
うん、
おにぎりとか、
うん、ダメみたいなね、
うん、言うよね。
でもコンビニだって人の手入ってんじゃねえの、あれ。
気分じゃない、やっぱ。
あ、そうなの、うん、なん
か、うん、ちょっと潔癖症っぽい、ね、潔癖症も気分だからね。俺最近 YouTube でさ、ほらおすすめ動画って出るじゃないですか、あれで、シーシェパード狩りってのがあったのよ。シーシェパード狩りってのがあってさ、なんだと思って。そしたらほら、和歌山か、あれ。現場にさ、シーシェパードの、白人の人たちが行ってさ、
あ、クジラ？
クジラ。
クジラと。
クジラ。で、そこでこう、やっぱ現地でも反対してる人たちの写真バンバン撮ってさ、17歳の女の子に、こんなこと言われて恥ずかしくないの、あんたみたいな。英語でバンバンバンバン行って、それに字幕ついてさ、そこへさ、ガーって暴れてるところで、おらおらおらお前らみたいな感じで、拡声器持った人たちが来てさ、おいシーチキンチキンラーメン食って日本から出ていけみたいな、この声はと思ってた。ニコニコ動画 YouTube でおなじみの在特会で
出た。
どう知らねえそれ。
で、在特会から派生したチームなんだけど、うん、関西っていうチームだけど、あの人たちが活躍持ってさ、もう車取り込むんですよ。やばい、こらやってて、で中の人たちは最初笑ってんだけど、在特会のそのメンバーが iPhone と取り出してこうやって録音したのを、拳銃拳銃とかって言って、慌てて逃げちゃうみたいなやつがちょっと痛快でした。
シーシェパードが逃げちゃうの？
シーシェパード逃げちゃいましたね。で、在特会知ってる？
知らない、初めて。
在日特権を許さない？
ああ、そういうことか。
会、市民の会か。で、ほら、出て行けと、新大久保とかで。
ああ、すごい
やってる。で、今、 あの在特会に反対するチームで、うんうんうん、あのレイシストしばき隊っていうのが出てきたんですよ、うんうん、でこれがさ、うんうん、在特会絡みの、うん、あの、なんで、あの動画見ると、うん、もう殴り込みに行って、うん、うわーとかってやってたけど、うん、新大久保で、うんうんうん、ララーとかさ、とか、レイシスト出てけとかやってたよ。やってるのはさ、新大久保さ、ラボテルの真ん前取り込んでやっちゃってるよ。すっごい大騒ぎ。10分ぐらい。これ中にいる人ちょっと、いたたまれ
ねえ。気が気じゃないよ
ね。気が気じゃねえよ、みたいな。それで、レイシストしばきたいっていうので検索すると、あの、野間さん、多分リーダーなんだけど、野間さんっていう人が出てくるんだ。で、野間さんって、あの、まあ、それ系の動画で見ると、あの、大きめのニット帽をかぶって、こう、ひげ生やしてさ、あごひげ生やしてる人で、多分30代後半ぐらいの人なんだけど、この人がさ、切り込み隊長なのよ。で、いつも、あの、まあ、最初こう、在特会が電話でしてるのに待ったって言って、結構眼光するのよ。で、冷静に喧嘩を売り始めるわけ。これはもう法的に規制されするように俺たちも動いてるから、あんたもそう。ね、こんなことやってると、世界中から恥の目で見られるだろ、みたいな、でこう。かなり度胸座ってる感じで、怖いのよ。で、その人が、その人が切り込みたい人、唇を切るんだけど、周りの人はさ、頭に血が昇っちゃってるからさ、ダーってレイシストしばき隊も殴りかかっちゃったりしばき、そうすると野間さん必ず止め役になってんだよ。やめろやめろやめろやめろって言ったら、在特会の方も、ある程度やっぱ野間さんは顔してるから、野間さんなんとかしてよみたいな。ちょっと、野間さん苦労人でさ、3回くらいそういう乱闘の動画あるけど、必ず切り込んでって、他のやつが喧嘩を始めて止めてるって。
ああ、いい人なん
だ。いい人なんだ。だから、あの、それ系の動画見るときは、野間さんっていうのにちょっと注目してみて
ください
。
そうそう。
そうそう。なかなかちょっとマニアックな楽しみ。
なるほど。でも、眼光鋭い。
眼光鋭い。怖そうよ。怖いよね、すっごい怖そう。だけど、あの、口喧嘩ないんじゃない、うん、絶対に頭血の女にで、どちらというと、こう、まあ、ちょっとやめろ、やめろ、やめろ、みたいなさ、あの、在特会に野間さんなんとかしてよって言われて笑ったよ。こんな感じです。
なるほどね。じゃあ私の近況ですけども、ね、ちょっと Facebook に載せましたけど、あの、うん、森美術館に行って、あの、相田誠展っていうの、相田誠って
知ってる？知ってる？知ってる？相田誠でしょ？うん、あの、あ、合う？
合うに反物だよ。俺ちょっと全然知らなくて、うん、2ヶ月前に新聞で見て、まあ初めて知って、うん、なんかその作品の一つの、なんか考えない人っていうのがあって、うん、で、顔はおにぎりで、体はなんか緑の全身タイツみたいな、うん、まあおにぎり仮面というキャラクターなので、うん、それがなんか考えない、考える人のと、あとこの、なんだろう、あの、お坊さんじゃなくて、あの、仏像のポーズを撮ってるのがあって、うん、あ、なんだこういうのがあるんだ、みたいな、うん、ので、ちょっと美術館、展覧会行ってきたんですけども、ちょっと芸術ってちょっとわかんない、なかなかね。難しいね、ほんとね。
相田誠ってわかりやすくないよ、
あ、わかりやすい、わかりやすい。
楽しいでしょ、
うん、楽しい、楽しい。そうそう、ね、うん。で、そうか、楽しいんで、いい、あ、面白いなとかってね、うん、あ、うまいなっていうのあったんだけど、これ芸術っていうと、これな、どういう風にして楽しめばいいのかな、みたいな。ただ、なんか、エロ漫画みたいな、羅列とかあったりさ、して、まあ結構下ネタ的
な。あ、相田誠ってさ、うん、あの、巨大富士隊員の作者。
あ、そうそうそうそうそう。
キング
ギドラ。キングギドラなんかレイプされちゃって
る。そうそうそうそう。
あれか。
うん。
長い、すごい、結構、キャリア長い。
長いみたいな。ただ、俺たちの4歳ぐらい上。う
ん、あ、え、そんなもんなの？
そんなもんなの？そうそう、そんなもん。1965年生まれ。
あ、そんなもんなんだ。なんかだいぶ前からあ
ん
だよ、ね。だいぶ前から。
俺らが中学、高校ぐらいの時にあの映画を見たような気がするんだよ、
ね。もう大学生の頃にはあの絵、うん、あった。
うん、あ、ね、あ、そうかもしれない。
すげえキャリア長いぞ、
うん。若い頃からなんかやってたのね。
ああ
、そうなんだ、うん。ちょっと全然ちょっと存じ上げなくていいです、ね、うん。で、なんかね、入った時に最初 あの展示物が、あの、うん、ウグイスダニズっていうやつで、うん、あのね、10メートル四方のこういう、まあ、板みたいなのに、あの、昔、電話ボックスに置いてあったピンクチラシを、ずっとここにペタペタペタペタって貼ってあって、はいはい、ある図があってね、うん、あ、なかなかやるなと思って、グリスダニーズなかなかやるなと思って、そのピンクチラシが、あの、3がない、曲盤に3がないやつだから、
あ、まあ、
古いんだなと思って、作品はね、割と 1990何年ぐらいなんだけども、うん、
今 あの風景
ってないないな ない、うん、全部ダメなんです
よ、ね、うん、昔池袋とかでも、まあ、そ
うね、うん、剥がす人が大変そうだと思う。
ああ、そうそうそう。
清掃
かな。今はもう完全にない
の、ね、ない、ね、見ない、ね。
池袋でもない、
ね。ないね。あと、電話ボックス自体がないですよ、ね、やっぱね。うん、だから、そう、こういうのあったなぁと思って、見てたりとかね。しましたっていう、うん。そんなとこですね、はい。そんな近況ですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、人生相談
行きましょうか。
はい。
今日もたくさん来てますね、
はい。はい、インターネットからパクってきた。赤の他人の質問に無理やり答えていこうという
。じゃあ、ね、また聞くんだけど、何もリアクションなし。
え？
リアクションなし。
何が？
メールが来たとかさ。
お前、こんな番組にお前メールが来るわけねえだろ。
だんだんもう焼けっぱちになってましたね。
婚活疲れ。ネットの意見が辛い。婚活って言ったら近藤勝明。
いや、言わなくてい
い。結婚
活。フルネーム言わなくていい。
ね、はい、マカロワさんから、
はい、
はい、厳しいアドバイスはご遠慮くださいという30代女性、最近傷つきやすいのできつい意見はご遠慮願います。婚活して5年になりますが、最初は何人もの方とお付き合いすることができましたが、最近はめっきりで疲れてきました。自分のことを棚に上げて理想が高いせいかお付き合いも続かないのです。ネットでこういう女はモテないとかをランキングなどで書いてあったり、ネットの意見で足が太いとか髪の毛が綺麗でないとか一重まぶただと不美人とかいった意見を見ると、私のことだと思い、すべて自分に当てはまることを当てはめてしまい憂鬱になります。例えばネットで言葉は悪いんですが、ブスの条件などというのを見て自分の特徴に当てはまるものがあると自分が言われた気がしてへこみます。だから自分は結婚できないんだと悩んでしまいます。世の男性はそんなにひどいことを本音では思っているんだと悲しくなります。今までブスやブサイクと言われたことは一度もないけれど、ネットの意見を見るとやはり心の中ではみんなそう思っていたんだと考えてしまい悲しいです。些細な言葉にも最近傷つくようになってしまいました。どうすれば立ち直れるでしょうか。現実的なご意見お願いします。知り滅裂でごめんなさい。 ということで、
なんだっけ、高見盛りがさ、引退
した時
にさ、俺高見盛りってよく会うんですけど、人生のうち今まで3回ぐらい
間違ったことがある。
秋葉原でね。秋葉原でね。
秋葉原によくいる
んですよ。よくいるんですよ。高見盛り、高見盛り時期がさ、俺好きだったの高見盛り。会ったことある人だ。こうほら、お相撲さん的な威圧感ないし、
まあいい人そうだし。
いい人そうだし、いつもなんか特撮の本とか読んでるから。
オタクなんだ
よ。オタクっぽいんだよね。それで高見盛り引退しちゃったんだって寂しくなった時にさ、それ系のなんか2チャンネル連れてみたらさ、参考の条件を女よりみたいな、私これだけは譲れない、高学歴、高身長、高見盛りって書いてあって、最初は何え、どういうことって、そういうことかみたいなさ、高見盛りに対するエールかと思って、まぁちょっと、そういうこともありましたね、
ちょっと思い出した
と思い出した。
結婚の条件みたいなやつよね。
ということでね、マカロワさん、
以上。以上。
この言葉は胸に。
猫も泣いちゃいました
ね。なんだろうね。
これ、俺はね、インターネット切ったらいいんじゃないですかと思いますよ、一
遍。ほんとね、ネットはね、まあある種、悪意の吐き溜めみたいになってる部分があるので、
そうそうそう。
例えば、なんかね、例えばヤフーニュースとかでもさ、最近フェイスブックからなんか投稿できるようになってるじゃん、自分の意見。あそこ見るとさ、もう世の中こういう奴らばっかりなのかと思っちゃうもんね、なんかね、なんか吐き溜めじゃん、なんかこう、もうなんかもうバリ雑言書き込めみたいなさ、えみたいな、ここ、別に朝鮮人関係ないですよ。このニュース別に朝鮮人関係ないですけどみたいな。
あれでも本当不思議なのはさ、なんで急に朝鮮人とか韓国人とか在日かって話になると、ね、そこで一旦終了みたいな感じになっちゃうのね。だからかみたいな。
犯人の名前は、あ、 だから朝鮮人かみたいな、なんかそんなになっちゃったりして、
ね。思考停止だよね。
本当に思考停止だよね。なんでそっちばっかり行くのみたいなさ、うん。だからもう本当ね、ネット見ない方がいいです
よ。ネット見ない方がいいと思うんですよ。
ネット見ない方がいいさ。あんまりさ、ブスとかの、ブスの特徴とかなんてサイトそんなないよね。
だからやっぱ探しちゃう。
探しちゃってんだよね、この人ね。
そうそうそう。だからほら、マイナスの悪い意見を聞いて、それ以上悪くないっていうのを知れば安心するからっていうんで、どんどんどんどん悪い情報をやって、シミュレーションをして、していって安心しちゃうのよ。だからモテない。こういう女は、あ、私は当てはまってるって言って、モテない方に、こう、どんどん加算していって、安心しちゃったりするから、で、余計マイナス回路にはまっていくでしょ。やめた方がいいですよ。いや、それは男同士は言いますよ。特に。うちのはひどいもんですよ。ブスに対する悪口、聞くに耐えない悪口を、この放送で言えない時間言ってるからね。あれはブスだとかさ、鼻毛が出てたとかさ、そこまでうちの言うことないだろ、お前も人の親なんだし、俺は思いながら聞いてますよ、いつも。
言ってないけどね。こいつはね、ほんとこういうこと言うの。大学の時にね、ひどいですよ、もう。本当に。
まあまあまあ、お二人お二人。
言ってないことをさ、言ってないこと言うんだよ、大体。
例えばどんなことありました？
例えば、まあね、あの、女の同期の女の子で、M さん。
M さん、たくさんいるからね。大丈夫です。
それでさ、こいつはさ、学食とかで M さんがいると、おい M、うちのがお前んとここと好きだってよなんつってさ、言うんですよ。そうそう。おい、うちの、そうなんだよななんつって。何言ってんだよ、お前。なんかね、M さんとね、俺をくっつけようとする。
幸せになるかなと思ったん
だよ。それで思いましたけど、僕も千村君からの年賀状で、後ろに M の乳首の毛みたいな、そんなの、ね、年賀状でもらったことありました、ね。
最悪だ、最悪。
ました、ね、最悪。
家族テロですよ。
でね、俺がね、Y さん。Y さんのことがちょっと一時期ずっと好きだったんですけど、年賀状でね、Y です、みたいなさ、来たね、Y さんはこんな字書かねえよっていう年賀状でさ、実家で、実家にさ、Y です、みたいな。今年もよろしくね、ハート、みたいな。それが汚ねえ字で書かれて
ある。我々被害結構あってますから。年賀状テロ
ですよ、テロ。
はい、女に対して、直接ブスって言ったことないですよ、私。さすがに。で、そんなにこうさ、心では、これ厳格に思うのある、うん、だからこいつはブスだって。いや、それはお断りしたいみたいな人いますよ。
チェンジで、チェンジで。
チェンジで。で、俺、基本チェンジないからね。
だからさ、それほど、ね、ネットとかで言うほど、だから、ネットでそういうことブスとかって、男同士もそうだけど、あいつブスだよねとかって、あの、コミュニケーションも一貫でやってるから。あれ、あの、それでエスカレートして、面白い方に持ってって、で、盛り上がるっていう、コミュニケーションの一貫で言ってる部分があるので、実際の生活で人と、女の子と例えば話してるときに、こいつブスだよなとかって思いながら話さないよね。
まあ思わない。
ブスだどうかとかで付き合う、相手を決めたりとかってないもんね。
ないな。
実際。いや、それはもちろん、恋人とかにするとか好きになるとかっていうのはまた別の問題だけど、そんなブスとか美人とかでね、女の子見たりはしてないよね。
9割方、人のルックスって普通だと思うんですよ。
そうそうそう。
ズバ抜けていいのが1割。ズバ抜けてひどいのがもう1割。
まあ、ひどいのがいないとは言わないね。言わないけどね。
それは、ちょっと、あんたは無理ですよ。これじゃモテないよ。こんな風に、だからダメなんですよね、とかって言ってるのだと、それで安心しちゃって、30出て、諦めに入ってる。
そう
ような気もするので、
大体さ、最悪なのはもう顔もまあそうでもないにしろ、心までこうひがみ根性みたいなのが染み付いてる。
ひがんでる人は嫌だな。
いうのは話してても面白くないもんね。
そうなんですよ。
顔がそんなでもなくてもさ、すごい明るくて前向きな人ってやっぱ話してて楽しくなるしさ、もしかしたら好きになっちゃうかもしれないじゃんね。そういうのはあるよ。
気持ちを明るく持たせるんだけどどうすればいいの？こういう人は。
ああ、明るくなるためには。
明るくなるためにはですよ。
そうね、ホストクラブとか行ったらいい
んだよ。ああ、そう、なる、ああ、なるわ。
ああ、あそこ気持ちよくしてくれるじゃん。なんだかんだ言って。まあまあまあ、あんまりのめり込むとね、噛みつき込んじゃったりするけど、そういう気持ちよく、いい気分にさせてくれる
んだ。現実的にはいいかも。俺実際大学生の時に女に振られて、女の子言ってないでキャバクラ行こうぜって言ってキャバクラ連れてもらってさ、先輩に。なんか発散しちゃった時あったもん。ハマったけどちょっと。でも、かなりスッとしたよ。気にすることないじゃんとか言われて、はぁみたいなさ。あ、そっか、こんないい匂いのする女の人たち、今回たくさんやるんだろうって。
うん、ホストクラブちょっとね、つけとくの聞くからね。
そうなの？行ったことあんの？
ないないない。テレビでほら、つけが溜まってるよってホストにさ、
それはまずい。ちょ
っとつけが溜まんねえんじゃんか、君、みたいな、うん。っていうシーンを見たから、聞きたからね。
うん、ね、うん。あとは、なんだろうね、うん。ホストクラブとか。
あとね。
でも婚活ってさ、うん、実際に、近藤勝明以外はど
うですか？やめろって
。何するの？婚活って。お見合い？
町婚とか。
町婚って何？
町婚知らないの？
知らない。
町ぐるみの婚活みたいな。町
婚俺、独身だったら町婚行きてえなと思うよ。
どういうこと？どういうこと？町婚。
なんかね、県があるんだよね。
そうそうそう。
で、例えば、まあ、新宿の何丁目で町コンやりますって言ったら、その町コンに参加してる店舗があるわけですよ。
はいはいはい。
で、じゃあ今日は何時から町コンですよって言って、その主催者に券をもらうんですよ。で、その町コン、俺もよく知らないよ。よく知らないで行ってるんだけど、で、券を持って、だからその店で女の子グループとかを男の子グループが集まってるんですよ。でそこでなんか飲み物とか食べ物とか食べながらお話ししてみたいな、街ぐるみのその店で女の子男の子がいろんな店で集まってるの。で、ああ、ここ町コン会場みたいな感じで。
で、分かりやすいように腕輪とかしてるんですよ。
あ、腕輪ね。
で、あれ、ここってあの店ですかとかってその腕輪してる女の子に聞いて、あ、ちょっとありませんかみたいな感じで、そこからコミュニケーション。
下北沢とかあの辺の街だったら面白いかもしれないね。
そう、
あ、そうそうそう。若者がたくさん来るような街だったら。
そうそうそう。
流線じゃなぁ。
流線じゃあんまり店ね、こんな。
まあでも浅草とか
は浅草やってる
かもしれ
ない。それは何、じゃあ地元の人たちが参加するんじゃなくて、そのエリアそのものを他の人たちから人呼んできて、
そうそうそう。
あ、そうそうそう。面白い街を起こしますよね。
それちょっと若い頃だったらやりたいでしょ、
うん、なんか。それは面白い。
俺のちょっと会社のある神保町でも町コンっていうのがあって、うんうん、あ、面白そうだなと思ったら、39歳までですみたいな。
あんな年齢差し押していけばいいじゃん。
門前払
い。あんな印刷会社なんだったらいくらでも年齢差し押しできるでしょ。
本ちゃん行ってみなよ、
今度。そうだ、ちょっと今度行ってみるわ。
でも、それ面白いね。
うん、そうそうそうそう。
そういうことやってても、長続きしねえんだ、この人。
多分その人の言ってるのは待ち込んじゃない
かもしれない。
あとは結
婚お見合いパーティー。
お見合いパーティー。
そういうのが婚活っていうのか。
でも、あれだよね。待ち婚とかだとは、あれだけど、待ち婚とか、例えば結婚相談所とかってさ、シビアにそういうの意識するじゃん、やっぱ。
条件とか
をさ。待ち婚とかだと、まあ、フィーリングみたいな部分があるけど、結婚相談所とか行くと、まあ男の方が特にだけど、年収とかさ、まあ顔とか身長とかっていうのを選別されてる、あの意識っていうのがちょっと高まるじゃん。
まあシビアでしょうな。
シビアに感じるから、それはいけないよ。だからそういうところに行ってんだったら、ちょっと、そういうところじゃなくて、ほんと街コンとかに行った方がいいんじゃないかなと思うん
ですね。ライトなところから。
ライトな、本当に真剣なところだったら、ちょっと、ほんとシビアになんか受け取っちゃうから、相談所のその職員の人の反応とかでこうちょっとビクビクする部分とかあるんじゃないの？
ね、
やっぱりね。みたいなさ。
まあライトなところからもっぺん始めるのと、あとはネットはもう見ないほうが、
まあ、
いいっすよ。悪いことしか書いてないから。
ね。なんか、ネットってね、ほんと気分がささくれ出すもんね、見てるとね。
呪いの時代だから、内田達先生の。もう呪いの言葉しか書いてないみたいな。 感じもある
んで。妬み嫉妬に。
ちょっとさ、いいこと書いてるなと思ったらさ、自演落ち
とか。自演落ちと
かね、言われるしね。ちょっと悲しいんだよな、ね、もう。
確かにね。じゃあ、映画の方、はい、行きましょうかね。
はい。お願いします。
じゃあ、廃墟家の人々ということでね、監督が内田博史監督、うん、DVD のみの、多分、劇場公開してないんです
けど、うんうん
はい、ストーリー、廃墟ホテルに暮らすある家族に次々と起こる珍事件を描く、シュールな笑い満載のホームドラマ、割れた窓、朽ちた床、壁に絡まる草、ここは栃木県某所の廃墟ホテル。そんなホテルで普通に食事をする吉田家、天然ボケの父太一、女磨きに余念がない母かよ、ポテチをこよなく愛する長女舞、父親譲りのボケ長男浩太、味覚障害の次女さくらの5人家族。そんな吉田家の食卓での会話からドラマが始まるという形でね、うん、じゃあまずいいところを言っていきましょうか。
はい、
はい、
いいですか。
はい、
借りて、うん、とにかく、ね、見るまでのこのドキドキ感って言ったら近年なかったです。どうこん、いや本当に情報がないし、あのパッケージからさ、ホラーなの、それともなんかホームコメディっぽいこと書いてあったんですけど、このパッケージも、パッケージが怖いでしょ、のなんかお父さん、家族の写真もちょっと写ってるんだけど、なんか、それも呪われた一族的にこう処理されてるし、なんだろうって思って、このパソコンに入れるまでのドキドキした感じ。は、ほんとね、近年稀に見る謎の感じでした。
はいはい。
以上。
じゃあ、
いいですよ。
そう、ちょっと似てんだけど、俺も見て、ちょっとやべえなと思って、これね。と思ったら、ちょっとなんか、やっぱコメディ的なことを書いてあったから、ちょっとほっとしたっていうのと、あと、茶の間のね、座り方が、昔懐かしい、ちゃんとした撮り方の一部分、ちゃんと空いてみんな座ってるっていう、あの座り方がちょっと懐かしいなと思ってね、よかったなと思いました。久しぶりに、この平成にあの座り方を撮るってね、
なるほど。
あれがよかったなと思いますね。
あのね、いいところといえばね、DVD 頭から始まってるところがね、最近ほら、
予告はでもなかった。
予告編とかがもう5分くらい、ひどい時になると10分くらいこう、入ってる時、
しかも
チャプター送りできない。
早回しはできる。
早回しはできる。
早回しし
ちゃう。あれめんどくさいね。
入れた途端すぐ始まった。
むしろこれ塩入れた、このスコーン。
え
ちょっと塩入れた。
塩、あ、多分ね、
膨らませるために塩入れたんだ。
いや、塩入れてない。ナッツが入ってる。
あ、なるほど。
カシューナッツ。カシューナッツ。
あ、はいはいはい。
なんで
いや、ちょっと
気に入らなかった。
いや、そうだ
よ。甘さを引き立てるために
塩味
入れたのかな。あと
はあとね、いや、俺すごいなと思ったのは、このクオリティで、流通網に乗っけるっつうのがさ。
だからさ、これなんでこれできたんだと思う。
いや
企画のさ、どこでじゃあやろうかっていう話になったのか、そのモチベーションが分かんないんです
。例えば低予算の V シネマっていっぱいありますし、今まで見てきました。でどっかこれこの、ポイントでこれ GO がかかったんだろうな、これは制作会社プロダクションなり、DVD 発売元はこれがポイントで、ゴーサイン出したんだなっていうのが、まあ何かしらあるんですよ。
わかりやすく言うと、女の子が出るとかさ、アクションがあるとか、
今、多分ちょっと人気が出て始めてるぐらいのプチアイドルの女の子が、可愛い女の子がちょっと出てますよとか、
そうだね、
知る人ぞ知るあの人が出てますよとか、
とかさ、
例えば今流行りのソリッドシチュエーションなスリラーですよとか、層的なね、ドキドキしそうじゃないですかみたいなさ、 スリラー好きのあなたどうですかみたいなさ、うんうん。
ジャンル映画だったら、うんうん、例えば、あの、ローンチャレンジャーだってさ、うんうん、企画が通る、うんうん、まあ、あれ自分たちお金出してるんだけど、うんうん、企画が通ってこれやろうっていう、うんうん、きっかけも見えるんですよ。
見える。
ジャンル映画であれば、うん、あ、それをやりたいんだなって、うん、じゃあやり、あれやろうよっていう、う
ん
う
ん、女の子がテロリストでね、
なんですよ。そうそう。アイドルが爆弾でさとかさ、
うんうん、そうそう。
ね、これね、まあ、でもね、あ、それでも、おやすみアンモナイトでもわかるわ、俺。うん、あれだって、実在の人がいて、うん、あの人の破天荒な生き様を映画にして、青春グラフィティやりましょうよって話だから。うんうん、なんなの、これは。
俺、すごいなと思ったのは、多分、このメーカーなりプロダクションって、うんうん、そんなに、自転車、じゃ予告編も入ってないところを見ると、うんうんうん、DVD って稼いでるところじゃないんですよ。うんうん、安物 DVD を量産して、自転車操業みたいにして、はい、あの、やってるところではないんですよ。うんうんうん、そういうところが、このクオリティのものを、ツタヤに、
どうやって、
だってさ、
全国
みんなにあったでしょ？
あった。
一応一本だけだけど、
あった
全国のツタヤに流通させて、うん、Amazon にも売ってるんですよ。
どうなってんの？
それすごくない？
すごいんだ
よ。だからさ、うん、なんかね、自主制作映画を作ってる人たちの希望になるんじゃないかっていう。うん、こんなのよ、うん、こんなクオリティの映画
よ。まだね、それでも、うん、それでも、うん、クオリティっていうのは、うん、まあ置いといて、うん、こんな映画あるのっていうのを伝えやで、見かけることはあるよ。
いや、でも、
劇場公開もしてないようなやつで、うん、でも、まあ、見れば、うん、ああ、エッチが入ってるな
とか。そう、あるでしょ。
うん、ある。それ。
あるでしょ。売りは何らかつけるんですよ。でも、これには、ないんですよ。
例えばね、うん、でもね、ザ・ミッション、うん、ジョニー・トーですよ。うん、あれ、初めて見たときに、うん、俺、誰のために作ったんだろうと思ったもん、うん、この映画。うんうんうん、誰のために作ったの、うん、この映画。
あ、俺のため
だ。俺だみたいな。すごい衝撃があったよ。だからこれも、うん、俺たちのために作られたじゃなくて、うん、ね、将来のジョニー・トー先生がさ、うんうん、誰かの、そういえばちょっとザ・ミッションっぽい雰囲気
が。ザ・ミッションもまたなんか
ね。ちょっとこうね、
あった
人間の絆を描くみたいな。
絆相当強いよ、この家族。
家族は。
しかも俺借りられてたもんね、俺。マジか、先に。
マジで。
こっち先見ようと思ってたと思ったら借りられてさ。マジかよと思った。
あ、そう。
確かに、例えばアジアの純真とかでも、
まだわから
ない。これをやろうやと。喧嘩売ってやろうやみたいなのはあるじゃないですか。わかんない。よくみんな一日、まあ確かにね、あの、ほら、これから名売りたいって人だったら、うん、そういう映画を撮ろうよって機会があればさ、うん、役者さんは来てくれるよ。うんうんうん、1日1万円でも、うんうんうん、来てくれる、うんで。機材とかなんとかっていうさ、うんうんうん、ただ
逆に言うと機材とかも、これ業務用使ってないですよ。家庭用のハンディカムですよ、多分。下手すると。
そのクオリティだよね。うん、
音もちょっと、ほんとカメラマイクで撮ってる、うんうん、みたいな感じですよ。
ですよね。
うん
でね、
うん、
シナリオがね、うん、俺ね、実はね、意外にちゃんとしてるんですよ。
う
ん、これ、
う
ん
う
ん
そうそう。
シナリオは、うん、俺と本田君の直接の後輩
です、ね。
これ後輩です。おそらく小笠原先生の教育を受けてるから、なんですが、
後輩ですよ、
これ。面白いかつまんないか別よ、うん。面白いかつまんないか別で、伏線は張りました。うん、回収はしました。うん、一回、こういう流れの、ネタをひっくり返してテーマを浮き上がらせました、うん、お客さんにこれが言いたいんだって伝えましたっていうマニュアルをちゃんとしてるんですよ、それは。だから俺、コンちゃんと違ってね、反骨心じゃなくて、ちゃんとやったっちゃやった。少なくとも1週間以上は考えてるシナリオだと思うんですよ。だからお前これ考えたかったかこれって。これそんなにお前考えたかったお前って言ってた。話のパターンって、大体、まあ、家族が皆さんでご飯食べてる、あ、なんかこう、その、廃墟で暮らしてるんだけども、うん、普通の家族ですよね、皆さん。うん、
廃墟で暮らしてる感は全くないんです。
全くない。
みんな普通に、ちゃんとした服を着てて、ちゃんとしたご飯を食べてて、
そしてコミュニケーションもちゃんと
ちゃんとしてる。
お父さん、お母さんとか、うん、お前は何とかしなさいよとか。
ただ、そこが廃墟なだけっていう。うん
金床みたいな感じだよね。
うん、
そうそうそう。
金ちゃんが
いて。お茶の間です。
お茶の間、そう、お茶の間
で。で、ただ、セットが廃墟。
廃墟ですよ、なってる。で、まあ、セットが廃墟だ。セット組むお金がないんで、直接廃墟で行っちゃいましたっていうことで。で、話の流れとしては、その家庭が昭和っぽい、ね、懐かしく思えるような家庭に、まあ、不倫だとか、通販で、なんか、妹がエロいもん買っちゃったんじゃないかみたいな、そういうちょっととんがったね、みたいなことがあって、あの、実は違いましたって。お父さん浮気かと思ったら、実はツイッターでフォローしてただけなんだみたいな。
女の人とね。
女の人のことをツイッター、つい。やってしまって、すまんみたいな。そして、吉田家かくんと。ね、
家も、
家族も、家族も
オープンハウス。
もうそれすら覚えてないけど、誰も。覚えてない。今思い出した。
オープン家族って言いそうになっちゃった俺、今。
家も家族も、オープンハウスか。
で、家くんがちゃんと後ろに飾ってある。
飾ってあるんですよね。ね。で、それ聞くとさ、うん、ちょっとこれ借りる人ももうほっとすんじゃないかな。そういう映画だってのがわかるんで。それが、なんとか続くんだよね、一、うん、日のうちに、なんとか続いていてっていうことの繰り返しなんですよ、基本は。で、後半ちょっとお姉ちゃんに関するドラマができてっていうことになるんですけど、これさ、だから、深夜ドラマとかで、ひょいと見たら、まあこんなもんかっていう感じかなという気はするんだけど。
まあ確かにね、まあ本当、コントだよね。
コントなんだよ。
コント。いや、コントって言うほど笑えはしないけど。
笑ったもんじゃん。
いや、ちょっと白状すると、お結構これ面白かった
な。やっぱり。うん、俺、そうじゃねえ
か。そうそうそう。
データ。
このさ、規模で、この予算でって考えれば、まあ、あと話もほら、ちゃんとしてんじゃん。
話はちゃんとしてる
から。してるから。だから、結構まあ、いいんじゃないかなと思って。
ね、まさかね、お父さんがね、すまん、ついにツイッターしてしまったんだよみたいなところで、おんちゃん笑ってんじゃねえかね、ちょっとしました。
案の定、案の定笑ってました
ね。で、俺、それでちょっとね、おかしかった。俺ね、近藤君笑ったらおかしいなと思って。
しかもさ、まあ、最初のシーンでさ、確実に、まあ、朝飯のシーンだなと思ったんだけどさ、みんな全然仕事に行かないでさ、お父さんがさ、ツイッターをみたいに言っててさ、あれこれ何飯と思っちゃうんですか朝じゃないの夜とか思ってさ、そしたら、行ってきまーすみたいなシーンがあったからさ、この家族仲ええわみたいな。
随分長い間飯食うから。そうだね。うん、あれお父さんの行動が不思議で、うん、お父さん、うん、始まった時は、みんなで目玉焼き食べてるんだよね。その目玉焼きとかレタスを、ご飯の上にたくさん山盛りに取ってあるのよ。それを、いやーとか言いながらさ、お皿に戻すわけ。一つ一つ。何してんのか全然わかんないんですよ。どういう意味それ。しかも、ちゃんとアップしてないから、見逃しちゃうんですよ。それお父さん何してんの食べるの食べないの。それともなんか、間違って、芝居の最中に、何度も撮り直しがあったんですよ。間違って撮っちゃったんで、撮影って言って、こっそりとこう撮影しながら戻してんのかなとかさ。いろいろと。でも、あれも、シナリオ的には、いやー、じゃあ、だからお父さんが謝ってすまん。実は浮気かと思ったかもしれないけど、ツイッターなんだみたいなところで。なんでお父さん謝るのって言われて、いや、流れでついてやっちゃうけど、あれ、シナリオで書いてある場合には、面白いはずなんですよ。絶対面白いはずなの。ところが、撮り方が、ベターって撮っちゃってるから、生きてないんですよ。だから、いくつか、他にも、シナリオで仕込んでる、撮り方でもうちょっと工夫してくれれば、後で生きてくるはずの撮り方になってるのに、なんでそんなベターっとした撮り方はしとるんかいみたいな。俺はね、まあ、うちの君とほら、ちょこっと廃墟で映画撮ったこともあったりするので、あれです。
廃墟としては先輩だよね。
はい、廃墟先輩
って。廃墟としては先輩
だ。廃墟ってね、危ないんですよ、結構。で、カメラ位置とか、その、照明とかを考えるのに、普通の家よりも時間かかるわけ。だから、めんどくさかったんじゃねえかなって。現場に行ったらげんなりしちゃって、最初にセット組んだだけで、いいだろ、俺で、みたいな。だからちょっとスタミナ足んなかったなっていう気はするんですよ。もっとアップだとか引きだとか、やればよかったのに。 あの撮り方がさ、ずーっとこう、お茶の間をさ、そうそうそう、変な引きでずーっと持ってるから、
なんだろうね。
だからお姉ちゃんがポテトチップス食べてるのあれよくわかんない。
わかんな
か
ったんだよ。アップにしてくれ
る。お姉ちゃんだってポテトチップス、ああ、ポテトチップス食ってんのかみたいなさ。
そう。一つ可能性としてあるのは、うん、あの、このシナリオを書いてる彼がさ、うん、制作プロダクションに入ってんだよね。
う
ん、
あ、そう。うん、あ、そういうなんか、はいはい、集団みたいな。
集団みたいなのが入ってて、うん、で、そこの、うん、まあ、あの、教育の一環みたいな感じでさ、うん、
お前作ってみろと。
の、うん、そう、あとプロモとかね。うん、つまりこの、キャストもさ、うん、例えば、あの、ほとんど一つのプロダクションから入って、そのプロモビデオに。うんうんとして成立してるとか、うん、
まあまあ最悪あの流通網にも乗っけられんでも、うん、うちの事務所のプロモとして使えりゃいいや的な、
そう、
それで作ったるからちょっと脚本書けやみたいな、
そこまで関西弁がどうしてるさ、
ああじゃあ作りますっつって作って、うん、でパッケージにしたら。おう、ちょっと、つてやさんから話聞いたで、なんつって。じゃあ、スローカー、なんつって。そんな感じかね。
だけど、何枚吸ってんだ、俺。
つたやって何点あるの？
つたや、もう結構あるよ、つたや。
でもこれ
300点ぐらい。
300点、そんなもん？
そんなもん、日本全国
で。1000点
ぐらいある。1000点ぼぐらいあるかな。
まあでも1000ありゃ、プレスに持っていけるから。プラスアマゾンとか販売店用に500とか1500枚
吸って
3000円ぐらいでしょ、
3000円ぐらい
10万300万まあペーはするんじゃないの、
映画の話じゃない、とにかく原価計算の話ばっかりしますよ、さっきからどうなってんのこれ、金の流れはどうなってんのみたいなさ、どうしたらこのツタヤに借りるあれになるのかね、うん、乗るのかね、
なんかコネかなんかあったのかね、もしかしたらね、
な、まあコネとかあるのかね、
あともう一つ「廃墟家の人々」っていう、うんうん、タイトルとあのパッケージは、うんうん、興味引くわな、
う
ん、
そうで買っちゃうかもしれない、
ね、
何これって思うんだよね、いやセンス良くねえんだよ。廃墟家の人々ってさ、別に、なんとか家って言ったら、なんか山田家とかさ、ここに廃墟をつけるっていうこのセンス、ちょっと、日本語的に間違ってないんだけど、なんか、
タイトルとしてはいいんじゃない、
なんかさ、
もちろんって廃墟家の人々はあのパッケージでやっぱり興味引かれたわけ、
いや、引かれたよ。引かれましたよ。
なんだろう、
もちろん。なんだろうとは思うけど。
で、徹底的に内容を伏せたのもさ、まあ一つの作戦だよな。
まあね。まあね。
で、ホラーコメディってジャンルでバンってやっちゃうとさ。うんうん、まあ、伝えの人も全部見てねえだろうから。
まあね。
ああとりあえず、
まあ、見てはない、ね。
陰謀とか派手に映ってなければいいよ。それこそ。バーンと。具とか映ってなければいいよみたいなさ。そんな感じでしょ？
でもやっぱ俺ちょっと笑いながら見ててさ、でさ上になんかいるみたいな、意外に行くじゃん。あの時やっぱさ、階段、廃墟の階段とか落ちた時、ちょっと俺すげえ怖くなってたもん。
廃墟って怖いよね。
怖いよやっぱさ。あ、やっぱ廃墟って怖いんだなって
思って。怖い。ただ、あれは素材の味であって、別に照明画とかじゃなくてないです。
あれは割と、
誰が撮ってもら
うなるか。
いやー、お姉さんとお付き合いしたんですけど、トイレに2ヶ月いたんですよ。何を言ってんだろう、ね、どうしてもなんか綺麗な格好してんだよ。だから、なんていうの、どうやってご飯食べてるとかさ、風呂が沸かしてるとかっていう工夫をさ、それはもうあれが金かかりすぎんのかの、それやっちゃうと。
いや、もう、そこまで考える、気もないんでしょ。多分ね、なんか、だから本当中途半端なんですよ。言われてもらうと。いや、だから、あの、廃墟家の人々でさ、廃墟で一家が暮らしてるっていうので、本当にホーム、ドラマをやりたいんだったら、ちゃんと、あの、水とか電気とか、
そう、
あの、どうしてんのとかって、で、なんで家族は何も文句言わないのとかってさ、この、あの、ちゃんとした普通の家族として生活してるように見えるけど、そこになるまでにはどんな葛藤があったのとかさ、
まあ、それが面白い。
そこまで、あの、考えてのドラマじゃん。
まあね。
ドラマとして見てもらうんだったらさ、でそこまで それをなしにして、もうシュールでええんやっつんだったらもっとぶっ飛ばさなきゃいけないし、だから中途半端なんですよ。
まあまあまあ、
そういうのね。
ちょっと確かになんか中途半端になんか最後、なんかちょっとアットホームみたいな、ハートウォーミングみたいになっちゃったからさ、5000円札もちょっと笑っちゃ
った。笑っちゃった。にっこりなんです
よ。あ、俺あれだね、あーみたいな。
俺あれがね、あの最後、5000円札がないっていうのが、朝からずっと言っててね、誰かが取ったみたいな話ずっと言ってて、最後、まあどっかにあるだろみたいなことで、それで、まあ廃墟だからさ、そこら辺に挟まっちゃってる、その、樋口一葉さんの肖像画がさ、五線の肖像画が最後、にっこりとね、CG で、ニコみたいな。樋口一葉さん、そんな笑い方しないだろう、ニコっていうね、まあ、ね、あそこが一番ほっとした俺。ちょっとコメディっぽいなと思って、ちゃんみたいな感じで、差が好きないんだろ、お前らみたいな。あともう一つ、その5000円のネタ一応引っ張ってきたけど、お前落ち着かなかったなって一人逃げたな。そう書いたね、シナリオみたいな感じにちょっと思っちゃったけどね。でもあの、出演してる人の演技は、おおむね安定しましたよね。お母さんと、お姉ちゃんは特にこれ安定。お父さんがいまいちちょっと、そんなにこう、あれじゃないなとは思ったけど、一番ちょっと、なんか拙い感じだったのは、あの妹よりもお兄ちゃん、あお兄ちゃんが俺ちょっと、あのお兄ちゃんなんだっけ、いじめられて引くも、あ、じゃあ好きな女の子に
振られて
高校やめちゃって
、で今は妹に、
勉強教えて
もらってるみたいな、そまあその
すごいよね。
で妹さんはアマゾンで、なんか物を買ってきたら、なんかホモ系の、ケムクジラ男のビデオだったりなの
か。裸マンとか書いて
ラマン。
ラマンね。
ラマン。
あれも
ホテル菊の花みたいな。いや、俺、あれは笑った。
だからさ、もっとやってくれればいいのに、そういうことを。ね、ちょっとやっぱ、中途半端じゃ中途半
端。だからさっきもさ、ほら、どうしてあそこの家に住むになったとかっていうのをさ、俺もだからこの話、ちょっと2時間ぐらいにすれば、さらにちょっと面白かったんじゃないか。
俺は見たくない。50分ぐらい、50分なんですけど、もうちょうどいい。
本当にさ、ちょうど終わったんですよ。
確かに。それも良かった。
あっという間に終わっちゃった。
それも良かったですね。
短いみたいなさ、この短さでね。貸すっていう、これがアベンジャーズと同じ値段で流通してるっていうのは、すごい穴開きよね。
新作の時はもう新作料金だよ、これ。ちょっと。
2泊3日で400円取られちゃう。
本当だよ、もう。大変だよ、これ。
どうやって、本当に成立した事情は謎ですよ。謎です。ただ、なんていうの、なんかこう、見づらい、本当に見づらいとか、いや、これ見ない方が良かったわっていうような映画でもないのよね。
まあ、そこまではね。
普通、だから普通がゆえに、果たしてこの普通さを、なぜそんなに君たち作ったみたいな。なぜ作ったの、フランケンシュタインのコピーみたいですけど。なぜ作ったっていう、作りたかったのかな、
作りたかったのかな、これ。
それを、ほら、どうして作りたかったのかがよく、正直わかんない。何か初めに企画選考でこういうのやれって言われてやったとしか思えないんだけど、
なるほど。ということでね、興味のある人は見てください。はい。こんな感じで。